J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのあきです。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。 J さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、英語のテストにはいろいろありますよね。英検、TOEIC、TOEFL、それからスピーキング系のテストとしては、リンガースキル、まあ、スピーキングだけじゃないですけども、ビジネス系のリンガースキル、プロゴス、他にもいろいろありますけども、まあ、今日はその中でも、TOEFL ですね。はい、TOEIC に対しての TOEFL というふうに、まあ、見られるケースもありますけど、TOEIC はまあビジネス寄りのテスト。ビジネス英語だったりとか、まあ、日常の英語のテストに対して、まあ、TOEFL、まあ、TOEFL のが何の略称かというと Test of English as a Foreign Language、まあ、外国語としての英語のテストというものなんですけども、まあ、内容としてはこれは大学ですよね、アカデミックな内容ということで、はい、まあ、今日はちょっとこの TOEFL ってどんなテストなのというお話をしたいんですけれども、
はい、
まず使われ方としては留学で使われることが多いですね。
そうですね、うん、
で、まあ、そのためにどんな英語が必要かというと、当然留学した先では授業を受けますので、その授業についていけるかどうかという、まあ、知識スキル、それからレポート書かなきゃいけないですからね、書けるかどうか、それからディスカッションなんかもしなきゃいけないので話せるかどうかということで、まあ、4技能といわゆる4技能言われてますけども、まあ、それが場面としてはもう大学内ですね、授業、それからあとは履修の仕方とかっていう、こう相談したりっていうのもありますから
、ね、はい、
うん、こういうのもまあ出てくるんですけども、まあ、とにかく量が多いと、
量が多い
ですかね、一言で言うと、
はい。
例えばリスニングって TOEIC で言うと短いのだと、まあ、パート1パート2とかですね、すぐ終わっちゃいますけどね、TOEFL のリスニング短くて3分なんですよね。
結構な量なんですよね、3分って、うん、
はい、TOEIC って一番長いのでも1分ですからね。
はい、
TOEFL は一番短いのが3分ですからね。
うーん、
ということで、もうそれだけで全然こう長さだけですけどね、長さで言うと違うという感じで、ただまあ3分の内容を全部暗記しなきゃいけないかというと、まあ、そういうわけではなくてメモを取っていいと、これは TOEIC にはないことですよね。
そうですね、
うん、ただラッキーメモを取っていいんだっていうほど簡単なものではないので、メモを取るのもスキルですからね。
そうなんですよね、難しいんですよね、意外と。
うん、そうなんですよね、何を書くのかっていうところで、全部聞いたものを全部書いていたら当然間に合わないですし、重要なポイントだけこう書いていくというふうになると考えながら書かなきゃいけないですからね。
はい、
うん、というので、まあ、まずこうリスニングからお話し始めました。リスニングの内容を言うとですね、まずレクチャーを3つ聞かなきゃいけないと、でそれぞれ6問ずつついているという感じですよね。はいはい、で、TOEFL はアカデミックな内容なので、レクチャーも当然アカデミックな内容で、まあ、歴史学だったりとか、考古学だったりとか、専門的な内容は出ないんですけども、まあ、大学1年生が初めてその学問を習うときに出てくるようなものではあるんですけども、まあ、そうは言っても、出てくる単語はやっぱりアカデミックな内容ですからね。
そうですね。
まあ、準備も結構大変だとは思うんですけども、
はい、
そういったレクチャーを聞いて、まあ、6問に答えるっていうのと、それからリスニングもう一つ形式があって、今度は会話ですね。でこの会話も学生と例えば、教務課のスタッフの方みたいな感じで単位の取り方のこう相談に行くとかですね、うん、 寮に入りたいんだけどっていう、その寮の生活に関する相談に行くとかですね、まあ、基本的にこう相談とアドバイスみたいな感じで、はい、進んでいくんですけども、まあ、こっちの会話の方がだいたい3分ぐらいです、うん、でレクチャーの方は、まあ、短いものは3分ぐらいなんですけど、やっぱ長いものは5分超えてきたりっていう感じがあるので、
はい、
まあ、それを聞きながらこうメモを取らなければいけないと、そして問題に答えるという感じですね。で今度はリーディングの方に行くと、リーディング TOEIC で一番長いのって多分300ワードちょっとぐらいだと思うんですけどね、うん、でもリーディング TOEFL のリーディングは700ワードから800ワードという感じで、
凄まじいですね。2
倍から 2.5 倍ぐら
い
ありますよね、はい、で当然内容はアカデミックな内容なので、はい、それから、まあ、TOEIC もそうですけどね、リスニングとリーディング比べるとリスニングの方がまだ使われる単語は優しめで、リーディングの方が単語難しめになりますけども、まあ、TOEFL も似たような感じはありますよね。
はい。
うん、でこの700ワード、800ワードを読んで、10問に答えるという感じで、で、この10問も本当にいろんな角度から理解を図る問題で、例えば、要約に関する問題とか、あとは、その書いている人の意図、なぜこう書いたのかの意図を測る問題とか、うん、あとはしっかりと、書かれている内容を理解できているかどうかっていう詳細情報ですね、書かれている、内容を理解できているかどうかを測る問題とか、あとは TOEIC にもありますけど、4箇所のうちこの文はどこに入るのかみたいな、
あ、
話の展開をちゃんと理解できるかどうかとかですね、うん、あとは選択肢、 TOEIC の場合はあの選択肢ってどれ全てにおいて正解はまあ、3択でも4択でも正解1個しかないですけども、まあ、TOEFL の中ではこう3つ選択しなきゃいけないみたいなものもあったりとかですね。そうするともうちゃんと読めた上で、そして選択肢もちゃんと読めなければいけない、本文だけじゃなくて選択肢も読めた上で、さらに読むだけではなくてどれがこうメインポイントなのかみたいな、
あ、
この時点で確かに大学で求められるのってそこだよなっていうのありますよね。
そうですね、うん、
教科書読んで終わりじゃないですもんね。
確かに選択肢は合ってる内容と一致してるんだけど、メインポイントじゃないっていうことで不正解なんですもんね。
そうですね、具体的なことは確かに書いてあるけどこれメインポイントじゃないよね。
それが難しいですよね。
うん。ってなるともう本当英語力だけじゃなくて、
はい、
それこそ現代文で測られてきたような、
はい、
うん、力とか、あと論理的な思考能力とか、
はい、そうだと思います、ね、
あと TOEIC 以上にやっぱり言い換えられているので、
うん、
まあ、言い換えられていますけど同じ内容ではあるんですけどね、
はい、
それをちゃんと見抜いて選ばなきゃいけないっていうところはありますよね。
そうですね、
うん、まあでもこれ一言で言えば難しいってなりますけど、ただ留学して授業についていくには教科書何書いてあるか分かるだけじゃなくて、ちゃんとそれを要約できる力とか、あ、つまりこれってこういうことだなっていうふうに自分の言葉で置き換えられて、でディスカッションで使わなきゃいけないっていうのもありますからね。
もう完全に準備ですよね、留学行くための準備材料にはすごくいいテストですよね、
う
ん、
そうですね、はい、ちょっと本当大変ですけどね。
大変なんですけどね、うんうん、
でもこれ TOEFL 対策ってじゃあ一体何かっていうと、その問題を解く練習だけじゃなくて、どちらかというとあのいかに型を作るかっていうことだと思うんですよね。それレクチャーにもやっぱり型はありますし、あとはまずスピーキングライティングはまだこれから話しますけども、スピーキング話し方の書き方、もちろんあの話す方法っていうあの話し方もありますし、話すとテンプレートっていうのもありますよね。
うん、
その型の方もあるので、どちらかというと、まあ、TOEFL 対策ってその型を作るっていうところなので、な、例えばすごく高い英語力を持っていたとしても、その型ができてないと聞けたんだけど思い出せないとか、メモ取れないとか、読めたんだけど概要がわからないとかっていう風になってしまうので、そのいかにその型を作るかっていうところとか、あとは、まあ、テストの内容に入っていくと、またスピーキングであれば、まあ、タスク2つあるんですけどね、1つは何か1つのテーマに対して意見を言う、まあ、Do you agree or disagree みたいな感じで、 agree か disagree か に対して15秒で準備して45秒で答えるとかですね、うん、準備時間もほぼないですよね。
そうですね、
うん、でこれがまあインディペンデントタスクって言って、あの一つのテーマに対してどう思うか、でもう一個がインテグレーテッドタスクって言って、あの読んだものに対して会話とか講義を聞いてそれを要約する、喋って要約するっていう、読めなきゃいけないですし、読めただけじゃなくて聞けなきゃいけないですし、聞けただけじゃなくてその読んだものと読んだものに関してのレクチャーだったり会話だったりするので、でそれが105程度の英文を、まあ、45秒で読んで、でそれに対しての会話とか講義を聞いて、まあ、要約スピーキングをするという感じなんですね。でこれも30秒で準備して60秒で話すという感じなので、まあ、結構大変ですよね。でさらにもう一個が講義レクチャーを聞いて、でその内容に対してスピーキングで内容を要約するっていう感じなので、自分の意見を言うのではなくて内容をちゃんと理解しなきゃいけない、そしてそれを要約して喋らなければいけないという形で、これも20秒で準備して60秒で話すっていう感じなんですけども、結構これ大変なんですよね。確かにそれって授業でそういうことやりますもんね。
やりますよね、うん、きっと。
これがスピーキングだから英会話じゃないんですよね。
そうですね、英会話じゃないんですね、うん、もう本当にレクチャーをどう聞いてどう理解しているのかっていうのを確かめるようなテストですね、
はい、そうなんですよねだからもう本当にこうアカデミックな内容なので、こう話せる聞ける書ける読めるっていうのはもちろんあの大前提としてスキルは持ってなきゃいけないんですけども、それをどのように表すかっていうところですよね。
ああ、そうですね。
で最後ライティングの話に行きますけども、ライティングもあのインディペンデントとインテグレーテッドっていうのがあって、まあ、インディペンデントはスピーキングと一緒で意見を書くという感じで、これ30分で300ワード程度書かなきゃいけないと。で結構これもあの型があるのでその練習が必要ですし、でインテグレーテッドの方はまずあのアカデミックな、まあ、内容を読んで、それの内容に関するレクチャーを聞いて、それを今度また要約で書かなきゃいけないと。
あ、
いう感じですよね。
やっぱりこう考えると本当にトイックとは全然方向、同じ英語なんですけど方向性は違いますよね。この目的が違うというか、う
ん、全然違いますよね。
全然違いますよね。
はい、作ってるところは一緒なんですけどね、 ETS
ね、
作ってるところは一緒なんですけどね、はい。まあでもここから何が学べるかというと、まあ、必ずしも今日の内容はあのトーフル受けてくださいねってことではないんですけども、まあ、このトーフルで測っているような力って絶対ビジネスにも必要なんですよね、
うん、
で特にこれもまあ業界業種によってだと思うんですけども、何かデータを見てそれを分析して自分の言葉で表さなきゃいけないとかってなった場合は、このTOEFLでやることっていうのはそのままあの応用できると思うんですね。で TOEIC ってここまでやらないですもんね。
そうですね、やんないですね、うん、
ですよね、はい。なのでもしあの例えば TOEIC 学習していて、まあ解けるんだけどなんか聞けたか読めたかだけしか測ってない、まあそれはトイック の, あのコンセプトなのでそれはいいんですけども、うん、なんかもうちょっとレベルの高いというか、もうちょっとなんていうんですかね、こうさらにスキルを高めたいなという場合には、一つこう TOEFL の教材を使ってなんかちょっとこういうのに挑戦してみるっていうのも一つおすすめではありますよね。
そうですね、ちょっともう一歩踏み込んだなんか練習ができるって感じですかね、
う
ん、
そうですね。ただ出てくる単語がアカデミックなものなので、まあ、新たに単語を学び直さなきゃいけないっていうのはあるんですけど
あります、はい、
はい、でもやっぱこのスキルベースのテストだなっていうのはすごく感じるので、特にこのスピーキングとかライティングですよね、これだけでも試してみるのは、挑戦してみるのもいいかなと、うん、もちろんあのテスト受けるってなったらスピーキングライティングだけ受けるってことはできないんですけども、
はい、
あの実際にこう教材であればスピーキングの教材ライティングの教材っていうのもあるので、こういったものもこう活用してみて英語力をさらにこう高めていく ね、知識じゃなくてスキルを高めていくっていう意味ではすごくおすすめのテストではありますよね。
はい、
うん、じゃあ何が身につくのかというと、まず一つは、まあ、そもそものTOEFLの目的である大学でついていける力、
うん、
でこれは留学する方にとっては絶対重要なこと、ね、必要なことですけどね。じゃあ留学しない方にとっては何がこれで学べるのかというと、まず論理的な思考力ですね。これかなり鍛えられるのが、うん、TOEFL ですね。その論理的に理解していかないと目も絶対取れないですし、あ、ここで話逆転しているな、まあ、TOEIC にもあるんですけども、 TOEFL の方がもうはっきりとそこはですね、こっちの立場の場合はこう でこっちの説の場合はこうなっていてみたいな形で、はっきりとまあ明確にその型に沿って話が進んでいくっていうのがあるので、まあ、論理的思考能力は鍛えられますし、でそれを通して構造に沿って理解する力っていうのも鍛えられるので、ある程度英語力がついてきたんだけど、やっぱり長い文章になるとちょっと読めなくなってしまうとかですね、いう方にとってはすごくこういう力を鍛えるっていうのはおすすめですよね。
はい、
うん、秋さんのこう受講生の中で留学を目指す学生さんとかっていらっしゃいますか？
海外ってなると本当に少ないですね。
うん、
ただ中にはやっぱり将来的にそういうところに行きたいって思ってる学生さんいるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
まずはなんか TOEIC っていう学生さんが多いですかね、うん、私の周りでは。
はい、まあ、そうですね、うん、TOEIC の方がそのレベルがどうっていうことではないんですけどね、
うん、
そのテストのコンセプト自体が違うので比較することっていうのは厳密にはできないですけども、まあ、とっつきやすいのは TOEIC ですよね。
そうですね、で実務にこうすぐにつなげていけるっていうことからも、うん、やっぱり学生さんはその実務にこう社会出た時に役立てられるような英語力ってなると、やっぱり TOEIC っていう人の方が周りには多いですね、
う
ん、私の周りには、まあ、そうです
ね、うん、そういう意味では本当 TOEFL はもうアカデミックな内容しかないので、
はい、
TOEFL のようなビジネス英語のテストがあると、
あ、
またニーズがどうかわからないですけど、必要なスキルを鍛えるという意味ではなんかそういうのがあってもいいなっていうのは、
そうですね、そうですね、うん、題材をビジネスにして、そのテストの形式はちょっとTOEFL形式な感じにするとまた違う力が身につきそうですよね。
そうですね、でこれはもう基礎力を測るというものではなくて、もう身についた英語でどこまでこう使いこなせるかで、理解したものを分析して話すとか、理解したものを要約して話すとかっていうのをどこまで言えるかっていう、まあ、より高いスキルを測るという意味ではなんかいいテストになりそうですけどね。
そうですね、
うん、はい、まあ、ビジネスでこういう感じのものとなると、まあ、TOEIC、スピーキングライティングもありますし、うん、あとはリンガスキルっていうテストもあるので、もしご興味があれば、そういったものも受けてみてもいいかなと思いますけども、なかなかこう対策の教材っていうのがないので。
そうなんですよね、
うん、まあ、テストってもともとはその現在地チェックのものですからね、
うん、
対策するものではないかもしれないですけども、まあ、ただ一方でテストに向けて学習する中で身につけられる知識とかスキルっていうのは結構ありますからね。
はい、
はい、ぜひご興味があれば、こういったものもチェックしてみてください。Useful expressions.
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか？
はい、今回はジーン・ブラウン、ジーン・ブラウンという人の言葉です。 Today's opportunities erase yesterday's failuresToday's opportunities erase yesterday's failures. 今日の機会が昨日の失敗を消してくれる。まあ、昨日失敗しても今日取り返せるという感じですかね。
そうですね。
はい。はい。まあ、今回はこの表現の中でも、erase ですね、消すという動詞ですけども、これ消すものとして eraser って言ったら消しゴムになりますよね。
はい、そうですね、
はい、こんな感じで、まあ、名詞とか動詞に対して、まあ、ER とか OR とかつけることによって、まあ、それをするものっていうのが多いですけど、例えば、まあ、他にはホッチキス、まあ、ホッチキスは英語じゃないですけれども、英語にするとステープラーって言いますけどね。でこのステープラーって何かというと、まあ、ステープルするものという意味で、ステープルは何かというと、あのホッチキスで止めることを言いますよね。
はい、そうですね。
なんかそういうのって他にありますかね、何々するものっていう単語。
これは TOEIC でよく出てくる単語ですけど、 employ ですかね。employ、雇う。そして ER つけると employer とか employee、EE つけると雇われる人みたいな、
あ、そうですね、
出てきますよね、
はい、雇う。で雇う側の場合は ER をつけて employer ですね、まあ、社長のことですよね、はい、で雇われる側は EEまあ、エンプロイー、まあ、どちらかというとエンプロイーの方がトイックはよく出てきますけどね。
ああ、そういうイメージがありますか。
はい、エンプロイヤーよりもエンプロイーの方が、まあ、社長に対してあまり指導するとかってあんまないですから、ね、
はいはいはい、
社員に対してこうエヴァリエイトするとか、なんかトレーニングするとかっていうのが多いので、出会う回数としてはエンプロイーの方 が,
の方が、
はい、多いかなと思いますし、まあ、あと英検受ける方はですね、あの面接の時って面接室入ると、まあ、試験官の目の前にでっかい名札みたいな名札じゃないんですけどね、あそこに書いてあるのが何でしたっけ、
エグザミナーですか。
そうですね、そうですね今急に忘れてしまったんですけど
よかった
、はい、エグザミナー、まあ、エグザミンというのはあのチェックするという意味で、
はい、
エグザミンする人、まあ、試験官ですからエグザミナー ER ですね。で試験受ける側、はい、まあ、受験者の場合はエグザミニーですね、EE というふうになりますよね。
それ関連で言うとインタビューもそうですね。
あ、そうですね、
インタビューイー、はい、そうですね、うん、
ですね、インタビューをする人のことをインタビューワーと言いますし、インタビューされる側の人をインタビューウィーというふうに言いますよね。
はい、あ、トレインもそうですかね、トレーナー、トレーニーですね。
あ、そうですね、そうですね、トレーナーいっぱい出てきますね。
出てきますね、意外と、
はい、トレーニーですね、トレーニング受ける人。
でもなんかよくあのクックって料理するですよね、
はい、
でもクッカーって確か言わないですよね。料理する人ってクックですもんね。
クックです。クッカーっていうとあのライスクッカーみたいな感じで、
機器みたいな、
そうですね、炊飯器みたいになりますよね、
なっちゃいますもんね。なんかそれがちょっと不思議ですよね、ER つければ良さそうなんですけど、
なん、ね、でしょうね。
はい、
調べてみたいですね。
ちょっとなんか間違いやすいポイントですよね、ついクッカーってその料理する人って言っちゃいそうな気がするんですけどね。
はい、確かにさっきの、まあ、人でもありますし、物でも、まあ、eraser、stapler とか、まあ、他に文房具系で言うとハイライターなんかもそうですよね。
ああ、ハイライター、あー、なるほど、
ハイライトする、まあ、ハイライトってこう強調するって意味ですけども、うん、まあ、強調するときに使うペンなので、ハイライターですね、あの蛍光ペンのこと、ね、
蛍光ペン
ですね、はい、はい、感じで結構こう文房具系のものを英語で何て言うかっていうのをこう調べていくと、意外と ER がついているものだったりしますよね。
はい、
はい、ぜひ、そういったものもチェックしてみてください。
第162回をお送りしました。 J さん、
はい、
4月ということで、まあ、新しく授業が始まる新学期っていう方も多いと思うんですが、
はい、
J さんが最初の授業でこう力を入れることって何かあったりしますか？
最初の授業で力を入れることは、名前を覚える。
名前を覚える、
はい、それだけですね、一番最初は。
そこからですよね、はい、うん、
もうそこに全力をあとはまあ授業楽しいよみたいな感じのことを、まあ情報として伝えるのももちろん大事なんですけど、それをこう感じ取ってもらうっていうのも大事かなと思うので、まあ、何かこうちょっとしたことを体験してもらったりとかっていうのはありますけど、まあ、でも何よりも力を入れるのはもう名前を覚えるですね。それは何人だったとしても、
やっぱそこから信頼関係ができてきますかね。まずは名前を覚えるというところから。
そうですね。なんかそれが一番大事な気がしますし、一番、まあ、簡単にっていう言い方は変ですけど、信頼を得やすいですよね。あ、この人は名前覚えてくれる先生なんだっていうのが伝わるので、まあ、なんでじゃあそんだけで名前を覚えるだけで信頼してもらえるのかというと、まあ、一つはやっぱり名前ってそれだけ、名前ってもこの世の中で一番大事な単語だと思うんですよね。
あ、単語、
自分自身にとって、それぞれの人にとって、それぞれの名前がこの世の中で一番響き、耳にとって響きのいい大切な単語だと思うので、
はいはい、
まあ、それを覚えてくれるっていうのは、いかにそれぞれを重視してくれてるかっていうのがまず伝わるっていうのは一つあると思うんですけど、
はい、
もう一個は名前を覚える人がそんな多くないからですよね。
名前を覚える人がそんなに多くない、
はい、1回目で名前覚えられる人ってそんな多くないじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、だからまあ信頼してもらえると思うんですけど、でもこれ記憶力とかじゃなくてただの努力なので、名前を覚えるに関しては
2回目会った時には何さんって言える感じの状態にしとくってことですかね。
可能であれば。でも1週間会うとまあ忘れますけどね。
いやー難しいなそうなんですよね。最初名前を覚えるってことから始まりますもんね、うん、授業、
う
ん、
そうですね、まあ、名前を覚えるのはこれはまあ授業だけに限らず多分会社でも一緒ですけどね。
あ、そうですね、
はい、やっぱり名前を覚えられたらその、まあ、上司の方なんかだったらやっぱ信頼されやすくなると思いますし、
うん、うん、確かにそうですね、
うん、あんまり200人300人だったらちょっと難しいですけどね、
はい、はい。コツは何かあるんですか、 J さんなりの。
もうコツはもう何度も呼ぶしかないですよね。
何度も呼ぶ、
はい、
まあ、何度も呼ぶことによってコミュニケーションを図れますもんね、同時に。
そうなんですよ、呼ぶだけで終わることないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね
呼んだ後で何か、出席は呼ぶだけで終わりますけど、
はい、
それ以外のことは何か聞いたりとか。
確かにそこで何か情報のやり取りが生じたら、うん、その分覚えやすくなりますもんね。
そうなんですよね。で、まあ、授業の場合はもう全員が座ってるので、うん、もう場所を指定してここ座って、毎回ここ座ってねっていう風にすれば、まずも場所と名前でいいと思うんですね。顔と名前、はい、もう難しいですけど、場所と名前を覚えて、でだんだんと顔と名前も一致するようになるので。
そうですね、
うん、そこはもうなんかもう力技ですね。コツとかないです
よね力技、そうですね、うん、コツはないですね。もう地道に覚えるしかない、
うん、だって語呂合わせでも覚えても人の名前の場合は多分思い出せるとは思うんですけどね。
形容詞とかつけたらどうなんですかね。例えば長い髪の佐々木さんとか。
ああ、長い髪の佐々木さん、来週になったら結んでくる可能性があるんですよね。
うわあ、それ難易度増しますね。
はい。髪型で覚えると
。そうか、そういう覚え方はしちゃいけないですね。はい、じゃあ。
うん。
そっか、赤い服の鈴木さんとかでもダメってことですよね。
赤い服の鈴木さん、来週になったら黄色い服着てくる可能性あります。
そうですよね。
はい。
そっか、それもコツが必要かな、ちょっと
今日、そうですね、今日だけであればいいですけどね、赤い服の鈴木さんでいいですけどね、はい、うん、そうなんですよね。そこがなので、まあ完全に1週間経っても 100% 覚えてるっていうのはそれはもう至難の技ですし、僕もちょっと自信ないですけど、
です
ね、うん、でもなんかその90分とかで30人ぐらいであれば頑張れば、特に
頑張れば、
その機会って1回目しかないと思うんですよね。1回目って自己紹介書いてもらう時間とかも取れるので、
はいはい、
その時間に頑張って覚えるんですよね、
うん、
授業しながらはさすがに覚えられないですからね。
はい、
うん、
そうですね、
はい、そこのこう時間配分とか何をするかみたいなのもちょっとこう工夫されると、まあ、先生方はいいんじゃないかなと思いますね。
はい
はい。
さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Alright, thank you for joining us. Have a nice week.